こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めての認知療法は、精神科医で認知療法の実践普及に長く携わってきた大野優が、うつや不安によって思考が悲観へ傾く仕組みと、その悪循環に対処する認知療法の基本を一般読者向けに解説した入門書である、講談社現代新書として2011年に刊行され、専門的な治療技法を単なる知識として紹介するのでなく、日常の気分、行動、対人関係に結びつけて理解できるよう構成されている。本書の中心には、出来事そのものが気分を一義的に決めるのではなく、その出来事をどう受け取るかという心の癖が感情や行動に関わるという認知療法の視点がある。扱う範囲は思考の見直しだけに限られず、小さな行動の変更、問題解決、呼吸や睡眠を含むリラックス、自分の気持ちの伝え方、コラム法、否定的なスキーマへの気づきまで広い、自己理解と実践の接点を重視した認知療法の全体像をつかむための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、悲観的な解釈が作る気分思考行動の悪循環を捉え直す本書がまず示すのは、落ち込みや不安を本人の意思の弱さや性格だけに返すのではなく、気分考え方行動が相互に影響する循環として理解する視点である。気分が沈むと、人は失敗や危険を強く意識しやすくなり、自分や将来について悲観的な判断をしがちになる。その判断は活動を控えることや人との接触を避けることにつながり、得られる達成感や支えを減らし、さらに気分を下げうる。本書の認知療法は、辛い感情を考えすぎとして否定する方法ではない。むしろ、気分が強い時に浮かぶ解釈を一旦取り出し、事実と解釈を区別しながら、別の見方も可能かを検討する手順である。重要なのは、無条件に前向きな考えを置き換えることではなく、状況に即してより偏りの少ない理解を探す点にある。この枠組みは、苦痛を生む過程に働きかけられる箇所を見つけるための地図として機能する。読者は、自分はいつも悲観的だという自己評価から一歩離れ、どのような場面でどのような考えと行動が連鎖するのかを観察できるようになる。次に、まず行動を少しだけ変えるという現実的な入り口、認知療法という名称からは思考の修正が中心に見えるが、本書は行動を少し変えることを独立した重要課題として扱う。うつ状態や強い不安の的では、意欲が湧いてから動こうとすると何も始められないまま時間が過ぎやすい。そこで本書は、大きな目標や劇的な気分の変化を待つのでなく、実行できる程度に小さくした行動を試す方向を示す。これは、元気を出すよう自分に命じるのではなく、行動の変化が経験の変化を生み、結果として気分や見通しにも影響し得ることに着目した考え方である。例えば、回避していた活動を段階的に再開したり、生活のリズムを整えるための小さな行為を選んだりする際、できなかった部分ではなく、実行可能な単位を見極めることが鍵となる。行動を変える試みは、悲観的な予測が常に正しいとは限らないことを、頭の中の議論ではなく、経験を通じて確かめる機会にもなる。本書の特徴は、認知の検討と行動の実験を対立させず、悪循環を断つ複数の入り口として組み合わせている点である。さらに、問題を漠然と抱え込まず、解決可能な課題へ分解する手順、第3章で扱われる問題解決は、苦痛の原因をすべて本人の考え方に還元しないためにも重要である。現実には、仕事、人間関係、健康、生活上の負担など、考え方だけでは消えない困難がある。本書は、問題に圧倒されている状態から距離を取り、何が実際の課題なのかを明確にし、取り得る選択肢を考え、実行と見直しへ進むという実践的な手順を示す。ここでの要点は、最初から唯一の正解を当てようとしないことにある。不安やおさうつが強い時には、選択肢が完璧に解決するか、何もしないかの2つに狭まりやすい。課題を具体化し、複数の案を並べ、実現性や利点不利な点を検討することで、その二分法を緩められる。さらに、選んだ方法が期待通りに進まなかった場合も、それは人格の失敗を示す証拠ではなく、次の工夫のための情報となる。本書の問題解決は、思考を明るく保つ訓練ではなく、現実の条件を見据えながら対処の余地を増やす技法として位置づけられている。認知療法が内面だけで完結しないことを示す章である。そして、呼吸、睡眠、自己表現を通じ、心身と対人関係の負荷を整える。本書は、認知の見直しを中心に置きつつも、愛の緊張や生活習慣、対人場面での伝達が気分に与える影響を見落とさない。第4章では、呼吸法や睡眠法など、チタと心をリラックスさせる方法が扱われる。強い不安や緊張の最中には、考えを吟味する力そのものが低下しやすいため、身体面から覚醒や緊張を落ち着かせる工夫は、認知的な対処を支える基盤にもなる。ただし、 リラックス法は深刻な問題をそれだけで解決する万能策ではなく、状態を整え、選択肢を使えるようにする補助手段として読むべきだろう。続く自己表現の章も同様に実践的である。自分の気持ちや要望を伝えられないことは我慢の蓄積、誤解、孤立を招きうる一方、相手を攻撃する伝え方は関係を硬直させる。本書が紹介する見たこと感じたこと、提案対案という整理は評価や非難から始めず、状況と希望を区別して伝えるための枠組みとなる。心の状態を個人の内側だけの問題にせず、近代の状態と関係のあり方を含めて扱う点に本書の射程の広さがある。最後にコラム法と後ろ向きスキーマで瞬間の考えと根深い前提を区別する後半の核となるのがコラム法と後ろ向きスキーマである。コラム法は気分が動いた場面について状況、感情、その時に浮かんだ考えなどを整理し、根拠や別の見方を検討する認知療法の代表的な方法である。頭の中では自明に思えた判断を書き出すことで事実ではなく一つの自動的な解釈として扱えるようになる。その上で都合の良い楽観論を作るのではなく、判断を支える事実と支えない事実の双方を確かめ、より現実的で役に立つ考えを探る。本書はこの技法だけで終わらず、繰り返し現れる否定的な考えの背景にある後ろ向きスキーマに注意を向ける。自分には価値がない、失敗してはならないといった形で、出来事の受け取り方を方向づける深い前提として理解できる個別の場面での自動思考と、より持続的な前提を区別することで読者は同じ苦しさが反復される理由を検討できる。ただし、深い自己否定や強い症状がある場合、こうした作業を一人で抱え込まず、医療心理の専門家に相談することも大切である。結論として、本書は認知療法を初めて学ぶ人、気分の落ち込みや不安の際に自分の思考と行動の関係を理解したい人、また家族や支援職として基本的な枠組みを知りたい人に適している。特に、認知療法を考え方を前向きにする技術と単純化せず、行動の調整、問題解決内のリラックス、自己表現まで含む方法として把握したい読者に有益である。新書という読みやすい形式でありながら、コラム法やスキーマといった中核概念を日常の困りごとと接続して配置している点が本書の強みだろう。同種の入門書には認知の修正だけを前面に出すものもあるが、本書は行動から始める道筋と現実的な問題への対処を並行して扱うため、実践の入り口を一つに限定しない。また、著者の説明は、辛い状態にある人が抱きがちなためらいや反論を想定しつつ、安易な自己責任論へ傾かない。もっとも、本書は治療の代替ではない。症状が重い、起死燃料がある、生活維持が難しい場合には、読書だけで解決しようとせず、速やかに医療機関や専門家の支援を求める必要がある。その前提で読むなら、日々の認知と行動を観察し、柔軟な対処を育てるための堅実な基礎書となる。ご支援いただける場合は、大野優。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。